神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。今回のテーマはお田植祭について。これは調べてみると、古くから寺や神社、皇室などが所有する領田で豊作を記念する行事ということです。よく私たちもニュースで、小正月行事、雪中田植えのことを紹介しますが、川尻さん、そうしたものがお田植祭と呼ばれるものなんでしょうか？
それ直接はお田植祭じゃないんですけれども、
はい、
小正月の行事も重要な農作を、豊作をですね、記念して、冬のうちにですね、
はい、
あらかじめこの豊作を願って、田植えの仕草などをして行うのがこの、
はい、
小正月の行事。これがいわゆるこの春になる前に行う、あらかじめお祝いをするっていうのが、これが本当の本来の小正月ですね、
はい、
小正月行事です。
なるほど。
で、あと有名な秋田の中で言いますと、横手 の鎌倉ですとか、六郷の竹内だとか、それから刈羽野の綱引きだとか、
はい、
いわゆるその小正月中に行われる行事は、
はい、
みんなこの豊作を願って、
はい、
吉凶を占ったりして行うのがこの農作業の始まる前の行事、
はい、
これが田植えにつながっていくんですね。
なるほど、はい、今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんとお田植え祭についてお伝えしています。このお田植え祭なんですが、全国的に有名なお田植え祭というものもあるそうですね。
そうですね、大きなお社とかで今持ってる神殿といって、神様に、
はい、
お米をお供えするために田を営んでる、そういう神社がたくさんあります、
はい。
その中でも特にこの日本三大、田植え祭と言われている有名なのが、伊勢の磯部の神殿で行われる、お田植え祭、
はい、
それから千葉の香取神宮ですね、
香
取神宮のお田植え祭、
はい、
それから大阪の住吉大社のお田植え祭というのが日本の三大お田植え祭というふうに言われています。
三大お田植え祭というのがあるんですね。
そうですね。
先ほど川尻さんにお話しいただきました六号の鎌倉行事、
はい、
鎌倉行事では鳥追い歌を歌ったりとか、
はい、
そういった行事がありますけれども、この伊勢ですとか千葉大阪のお田植え祭では、
はい、
例えばどういったことが行われるんですか？
そうですね、実際に田植えをするんですけれども、いわゆるこう水を張った田の中に、まだ植えてないですからね、水を張った田の中に、
はい、
みんなが入ってですね、で泥をかき混ぜて、それでうちわで、仰ぎ合ったり、それから今度早乙女が、
はい、
実際にこう田植えをして、で、あと周りではお囃子をつけて、
へ
で、やるのが、お田植えの形なんですけども、
なるほど、水を張った田んぼということは、すみません、基礎的なことを聞き忘れてたんですが、時期としては今の時期に行われる、
そうです
ね、ちょうど
これから今ほら田植えが盛り行われる、
はい、
この時期ですね、今です、この5月中ですね。
田植え自前ではなくて、田植えが始まる前っていう感じですか？
本当に始まる頃、その時期ですね、田植えが今まさにこの時期です、
はい、この季節です。そうなんですね、
はいはい。
いずれにせよ、その大切な食料である米の豊作を祈願してということで、これまでの日本、これからの日本にとってとても大切な行事であることには変わりないですよね。
そうですね、我々の日本の暮らしっていうのは、この米のおかげで、
はい、
豊かに なって、今があるんですね、
はい。
ですから米がまあ我々の命をつなぐ命の根ということで、
はい、
それで稲なんですね。
そういう、
そういうものがまあ原点になって、
はい、
しかもそのお米ができるためには、いわゆるその太陽の恵みとか、大地の力とか、そういう自然のやっぱり神様のからいただく力がないと、恵みがないとできないので、やはりそこに感謝するっていうために、お祭りがあるんですね。
はい、私たちは生まれた時から当たり前のように、まあ、お米があって、はい、お田植え祭も行われてきたわけなんですけれども、このお田植え祭の起源といいますか、
はい、
いつから日本では行われているんですか？
これはですね、お田植え祭そのものはですね、
はい、
文献とかないので分かりませんけども、やはりこう毎年毎年この春になると続けて、来たのがこう、まあ、今残ってるわけですけども、
はい、
まあ、実際に文献とか行われた記録があるのは大体室町時代からです。
あ、そうなんですか。
はい、
室町時代、
ところがお米自体はですね、
はい、
我々が歴史で習うようにこの弥生時代と言われる、いわゆる縄文から弥生に変わった頃というのが、いわゆる稲作が始まった頃と言われてますので、はい、まあ、その頃お田植え祭がされてたかどうかは分からないけれども、いずれこの弥生文化になって米の収穫ができるようになって、我々の生活がますます豊かになって、この今につながっているということは確かだと思います。
はい、弥生時代から今に至るまでお米は本当に欠かせないものですよね。
そうですね。はい、で、もともとですね、
はい、
この日本では稲作というこのお米がどこから来たかというと、皇室のご祖先、
はい、
いわゆる天照大神が地上に降りられる時に、お孫さんのニニギノミコトに三種の神器とお米を授けて、それを植えて、植える国民に食べさせなさいということで、
うん、
それがまあ神話からつながって、ずっとお祭りとしてね、
はい、
今文化として残ってるわけです。
はい、そうなんですか。はい、なんかそういう神話にも関わりがあると聞くと、お米って食料としてはもちろん大切なんですけれど、心の拠り所といいますか、
はい、
また別な意味でも大切なものなんだなっていう気がしてきます ね。
まさに我々 の命の力になってきたということですね。まあ、衣食住はありますけども、
はい、
食、命を支える食がまず根本ですから、
ま
あ、それをこの米というものを得たということが、やはりこう豊かさにつながってきたということだと思います。
はい、そうですよね。はい、またまあ、そういった室町よりは後の時代ですけれども、例えば江戸時代とかはその米が、まあ、税金の代わりではないですけれども、米を納めるような風習もあったわけじゃないですか。
そうですね、これはもう古代からそうなんですね。
うん、あ、そうなんですか。
今明治維新以降は、
はい、
いわゆるその貨幣 の、経済でみんな我々やり取りしてますけれども、江戸時代までは全部米が経済ですからね、いわゆる税金を納めるというのは米を納めることですから、
あ、お金の代わりだったわけですね。
そうです。ですから、ほら、加賀100万石とか、
はい、
佐竹27万石とか言うじゃない、国っていうのは国だか、いわゆるそれによって税金がみんな決められてたんですね。
そういうことだったんですか。
そうです。
なんで石って書いて国って読むんだろうってずっと思ってたんですけど
あ、そういう穀物の国です
よね。そういうことだったんですか。
そうですね。はい、もう一つですね、面白いのが、今税金の税と書いて、
はい、
力と読むんです。
あ、そうですよね。は
い、中心蔵に出てくる大石蔵之介の息子さんも力ですよ。はい、あれは、主税、主に主人の主に税金の税と書いて力。で、古代からこの税金の代わり、今でいう税金としてお米を納めていた、
はい、
お米は力になるからです。うん、
はい、
パワーです。パワーです。それが税金は力という言葉と、
はい、
読まれるのそういう意味があるんですね。
はい、なるほど。本当に私たちのこの生活はもちろんですけれども、
はい、
日本の長い歴史の中で大切なポジションを補ってきたといいますか、
中心ですね。
中心だったわけですよね。
それからもう一つ面白い話を、
いや、何ですか、
しますと、
はい、
もみ種がありますよね。
はい、
もみ種が24粒ありますと、はい、お米がどのぐらいできると思います？
うん、どのくらいだろう。
24本分出てくる。
4粒ですよね。
24粒から、
1合くらい、2合、1合
近いですね。2合半です。
2合、
は
い、で、2合半というのは、
はい、
大人1日分の食料なんですね。昔、今はそう食べない方
も、食べてたんですか。
そうです。
へー、はい、
すると24粒あると、はい、そこから苗が24出ますよね、
はい、
それを3本ずつ束にすると、うんうん、8株できますよね。3杯24で、
8
株で8株植えると、うん、あの苗3本ずつですから8株植えると、その8株から米粒で数えると1万3860粒できるんです、
はい、は
あ、それが2号半なんです。
へ
え。すごくその効率のいい植物なんですね、稲と。
そうなんですか。
もみ種24粒から2号半ができる、
は
あ、
だから我々の主食になったっていうのはそういうことなんですね。すごく効率のいいこ
う、
あの生産力がある、
はい、なるほど。いや、新谷君もご飯大好きでしょ。
大好きです ね, ね
そうなん
ですね。2合半くらい食べちゃいますもんね。
あ、そうなんですね、はい、あの最近は特に20代の若い子を中心にお米を食べる量が減ってきてるっていうデータも、
ね、そうですね、
出てるようなんですけれども、はい、私たちの歴史を支えてくれた大切なものであって、はい、これからの日本にとってももちろんなくてはならないもの ですよね。
そうですね、
うん、
やはりあの先祖がこう与えてくれた、あの繋いでくれたこの米のパワーっていうのは間違いなく我々の命を支えてますから、
はい、
やはりあるのが当たり前じゃなくて、やはりこういろんな恵みと、まあ、人の努力があってね、
はい、
我々食べられるということに常にいろいろなあの感謝をね、やっぱりしていくのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、はい、その川尻さんがおっしゃった感謝の気持ちを改めて持つ機会の一つにもなるのがお田植え祭。
そういうことですね。
ということですね、
はい、
はい、これからの時期各地で行われるということですので、皆さんもぜひチェックしてみてください。今日は秋田県神社長の川尻隆樹さんと一緒にお田植え祭についてお伝えしました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんから神社に関する様々な質問を受け付けています。はがき、ファックス、E メールでお寄せください。はがきの方は郵便番号 010-8611、極上ラジオ、神社で願いをの係まで。ファックスの方は 018-824-8564。メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。